特別医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
今日は日本外科学会理事長竹富明信さんをお招きしお話を伺います。聞き手は日本医師会副会長釜谷千聡さんです。
竹富先生、本日はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
竹富先生のご略歴を簡単に紹介いたしますと、1990年に九州大学医学部を卒業された後、九州大学医学部附属病院に勤務、福岡市立子ども病院や広島赤十字原爆病院、国立病院九州がんセンターでのご勤務を経て、1998年に米国ユタ大学ハンツマンがん研究所に留学、2003年九州大学医学部講師、2011年から北海道大学大学院医学研究科消化器外科分野一教授をお務めです。日本外科学会の理事長には今年2024年の4月に就任されました。本日は日本外科学会理事長としてのお立場でお話を伺っていきたいと思いますが、日本外科学会の設立はいつでしょうか。
はい、ご丁寧なご紹介ありがとうございます。日本外科学会の創立は明治32年であります。で、現在の一般社団法人としての設立登記が平成24年となります。
大変長い歴史をお持ちで、ありますね。会員数はどのくらいになりますでしょうか。
はい、今年の2月1日現在で4万837名になります。
長い医学の歴史の中で外科という分野が加わったことはとても大きな変革だったと思いますが、その外科領域を支えられている学会として手掛けておられる事業にはどのようなものがありますでしょうか。
そうですね、学会の目的として外科学に関する研究連絡、知識の交換、提携の場となることを通して外科学の進歩・普及に貢献するための授業を行い、学術文化の発展と外科医療の向上に資することで国民の健康と福祉に寄与することとされております。この目的を達成するため主な授業としまして、日本外科学会定期学術集会などの学術講演会等の開催、国際学術誌サージャリートゥデイ誌を含めた機関誌論文図書等の発刊、内外の関係学術団体との連絡および提携、外科学に関する研究および調査、外科専門医の育成と専門医制度の運用、研究の奨励と優秀な業績の表彰、生涯学習活動の推進、外科診療に関する情報や指針の提供、そして国民に対する外科医療の情報提供と啓発、さらに医療政策に関する研議などを行っています。
どうもありがとうございます。その中で特に力を入れておられる取り組みなどがありますでしょうか。
はい、どうもありがとうございます。今一番力を入れていることは外科医不足と地域偏在対策です。特に若手医師の外科離れを深刻な課題と認識しています。ご存知のように2018年から一般社団法人日本専門医機構における新しい専門医養成が始まりましたが、発足当初の2018年の外科専攻医数は805名、全体の 9.6% で、2024年は807名、8.5% となっており、数字だけを見ると横ばいになっています。しかしこの間、新しい医学部の発足や医学部定員数増加に伴い、総専攻医数は1034名、12.4% 増加しています。そして、多領域の専攻医数が 軒並み上昇している一方、外科専攻医数のみが増加していません。また日本外科学会会員で50歳未満の医師が占める割合は2014年の 50.6% から2023年は 43.9% と減少し、高齢化が進んでいます。さらに日本消化器外科学会では10年後の消化器外科医師数は現在の4分の3に減少し、さらに20年後には半分に減るという試算を明らかにしています。このように外科医不足、そして高齢化、若手医師の減少に対する対策といたしましては、まずこの外科医不足、若手医師の外科離れという現状を厚生労働省をはじめ社会一般に認識していただくことです。一時期産科医師不足が社会問題化しましたが、このまま現状放置しておけば、いずれ産科と同様の地域外科医療崩壊が発生しうる喫緊の課題であり、急ぎ対策が必要であることを訴えていきたいと思います。先日も厚生労働省医政局長にお会いして、新たな地域医療構想に対する外科側からの提言書をお渡ししてきました。外科医の集約化など実効性のある対策を取ることで、厚生労働省とその方向性は一致していることを確認し、できれば外科医のインセンティブを認めていただくよう要望してまいりました。詳細に関しましては、日本外科学会ホームページに提言書を掲載しておりますので、ご一読いただけましたら幸いです。また、将来の外科医を増やすためにも、子ども世代から外科医を目指すような環境を作っていかなければなりません。そのために、小中高生、医学部生、初期研修医に、外科の魅力を知ってもらう多くの機会を作っていきたいと考えています。その一環として、日本外科学会の学術委員会内にフューチャーサージョンズクラブ事業を立ち上げました。まずは来春、仙台で開催予定の第125回日本外科学会定期学術集会に、全国81大学の医学部からおのおの3名の医学部生を招待し、外科の魅力を伝える場としたいと考えております。また来月11月17日日曜日には、日本外科学会が主催して外科医のお仕事体験フェス、オペスルと題しまして、市民啓発イベントをお台場の日本科学未来館で開催予定です。模擬手術体験など多くのコンテンツを用意していますので、ぜひお子様にお勧めいただければと思います。
先生ご指摘の通り、確かにその外科医を目指される方がちょっとこのところ減ってきてしまっているという現状がありますので、これは大変大事なお取り組みであると存じます。で、現在医療を取り巻く環境が大きく変わってきています。外科領域でもより低侵襲な手術が行われたりしていると思いますが、日本の医療に対してどのように感じていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、一昔前の外科はビッグサージョン、ビッグインシージョンと教えられ、拡大手術が全盛でした。しかし現在は鏡視下手術やロボット支援手術などのミニマルインベーシブサージャリーが全盛となり、その方向性は大きく変わってきています。最近では単純に傷が小さいだけでなく、術後合併症の発生率や用にも影響するという報告も出されるようになり、今後その傾向はますます強くなっていくと思います。一方、皆様もご存知のように、薬物療法や放射線治療など他の治療法の進歩も著しいものがあります。現在は他の治療法と合わせた集学的治療戦略の中で、外科手術がどのような位置づけにあるかを再確認している時期だと思います。外科手術をより低侵襲で安全な領域に高めていくことが、患者さんの治療後の短期成績や生命予後に直結するのであれば、その技術をさらに向上されることに大いに魅力ややりがいを感じている外科医も多いのではないでしょうか。
ありがとうございます。竹富先生がご指摘の通り、私は外科医ではありませんが、鏡視下の手術で侵襲の少ない手術を受けになった方のその後の回復の速さというのは目を見張るものがあると思いますので、 そのような方向にぜひ進んでいくことを大変期待申し上げております。今後の日本の医療、医療提供体制への期待や課題についてはいかがでしょうか。
2015年1月に米国のオバマ元大統領ががんゲノム医療の推進策としてプレシージョンメディスンイニシアチブを提唱し、均一の医療から個別化治療への転換が注目されています。私は外科領域でも患者個々の状態、疾病の特性があることに注目しており、今後プレシージョンサージャリー個別化外科治療が推進されていくのではないかと考えています。患者遺伝情報とがんや疾病ゲノム情報を合わせて解析し、たとえ同じ疾病、同じステージであったとしても、A さんには拡大手術、B さんには縮小手術、C さんには術前薬物療法後の手術など、個々の遺伝、ゲノム情報に基づいて外科治療を選択するといった個別化外科治療を行います。そうすることで、患者さん一人一人に適合した安全で適切な外科医療が提供できるのではないかと考えています。また、iPS 細胞を代表とする臓器再生医療時代が到来すると思います。現在の外科は一部の臓器移植手術を除いては、臓器を提供する手術がほとんどです。これからは機能を損なうことなく、悪い部分を摘出した後には、再生した臓器を移植する、細胞治療により臓器機能を肩代わりするなどの治療法が開発されてくるものと思います。ここで一つ強調したいことは、このような最先端科学を外科領域で応用するためにも、外科医が基礎研究に関心を持ち続けることが重要です。最近は医療材料費や人件費などの固定費の高騰などもあり、病院経営は困難を極めています。そのような中、外科手術は病院の良い収入源ですので、病院経営者側からは外科医に多くの手術をすることのみを求められ、研究に従事する時間は減少する一方です。文部科学省のデータでは、大学医学部助教の約 60% が1週間の研究時間が5時間以下しか取れてないという衝撃的な報告があります。未来の医療を変えることができるのは若手医師の柔軟な発想力です。アカデミックサージョンとして、さまざまな分野の研究者と対等に議論できる能力を有した外科医を育てていくこと、このことは我々ベテランの域に差し掛かった外科医の責務だと考えております。
どうもありがとうございました。竹富先生のお話を伺い、やはりこれからさらに現状の上に立って、未来を切り開く外科の医師の方がしっかり育っていかれることが極めて大事だとまた痛感した次第です。ぜひ引き続き先生にその方面にお力を尽くしていただきたいとお願い申し上げます。竹富先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は日本外科学会理事長竹富明信さんをお招きしお話を伺いました。聞き手は日本医師会副会長釜谷千聡さんでした。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム、放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました特別医学講座を終わります。